モッチーです。
あやです。キエです。
モーストラジオも絶賛応援中の
オルネポ
どうも。11月20日金曜日第120回でございます。スペシャルでございます。若干B 型さんじゃないイントロがかかってしまいましたこと、誠にお喜び申し上げます。いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいきなりイガラッチョンやったっすね。今日はですね、タイトルの通り第120回、小野泰造スペシャルということで、やってまいりたいと思います。皆さん、小野泰造ご存知でしょうか、ね、はいはいはい、そうですそうです、誰やねん。まあまあ、そうおっしゃる方もら、今いろいろですね。だから今回の記事、この第120回放送分の記事を見ていただければ、iPod の方はそのアートワークチョンってやるといろんなリンクがあちゃこちゃに張り巡らされてますんで、まあ、記事を見た方が分かりやすいかもしれませんけども、この男が何者かということが分かるようにいろいろ、ホームページから、そのまま、丸写しで貼ったりですね、丸写ししつつリンク貼りつつ、まあ調べればわかるだろうという状況にさせていただいておりますけれども、一番私に関わってるというまあ説明的にはまあビアンコネロの古学の同級生、まあ前回もちょろっと言いましたけどね、の古学の同級生である男、それでいて、ミュージシャンであるという男で、最近ちょっと、楽曲を提供したということで、その辺を後で触れていこうかというところでございますよ。で、なぜ小野泰造スペシャルかというのはですね、昨日、桃屋に来たからです。で、よかったらこれ、オルネポでかけていただけませんかということで、CD を、いただきまして、まあ、そんな謙虚にオルネポでかけていただくというそんな姿勢で、持ってくる、代物ではないというのを聞いてぶったまげましたけども、まあ、その辺も含めて後でゆっくりですね小野泰造スペシャルにふさわしくやっていこうじゃないかと思うわけでございますけども、昨日そんな中、19日木曜日大安吉日ね、私オータムジャンボ、300円ゲットいたしまして、またね、数億円単位の収入というものは、今回はまあ次回持ち越しということで、またビルを購入したりですね、いろんなポッドキャスターの方々、ミュージシャンの方々、などなどの、いろんな面白い楽しい、企画もろもろなどなど、いろんな事業がですね、持ち越しということで僕もっとは他力本願でやっておりますけども、もっとは他力本願、まあ、自分の力で、のし上がることなく、流れに乗って、皆さんのお力だけでここまで生きてまいりましたけども、もう全てが運でございますね、流れに乗った運でここまで、来ております。はい。そんなことですから、必ず、一攫千金、思わぬ臨時収入、っていうウルトラシー、いろいろなことを経てですね、これからも面白いことが、やってくるだろうと、そういった意味を含めまして、なんと、第120回 レギュラー放送120回、特別編を、特別編含めます、いろいろ漫談とかですね、100回まで待てない、春のジングル祭りとかいろいろやりましたけども、ここまで来ました。ね、2年ちょっとで、120回ですよ。すごいですね。ほんと。やっとくもんですね。まあ、これを続ければ続けるほど、いろんなことが巻き起こる世の中になっておりまして、まあ、ほんと、今年振り返っても、まあ、濃厚な1年を過ごしまして、あっという間でございますけども。で、そんなこんな昨日、小野泰造くんが CD を持ってきたということ、ございます。で、これ108回かな。なんかリンク、これも記事に貼っときますけども、この前、ライブハウス CB で僕が結婚スピーチ漫談をやった、その、相手、その男こそが小野泰造くんでございまして、そこで若干危ない、もうほぼ滑り気味な、漫談を披露したというね、皆さんの温かい笑いに、僕も缶ビールをガブ飲みして、もうやるしかないというぐらい追い込まれまして、見事にカンペを、朗読したような漫談をしたという、甚だ短パンではございますが、またやってしまったというですね、そんな縁もありまして、後でゆっくりとかけつつやってまいりたいと思います。そしてそんな、対案期日の昨日ですね、侍ジャパン、お疲れ様でした。まあ、いろいろ批判、もろもろ皆さん、もう頭に来てる方々もおるでしょうと。なんであの系統だと。まあ、国防監督もなんか、ちらっとニュース見たら、私の系統ミスです。采配ミスですと。潔く、きっぱりと言っておりました。まあ、かつての、石橋を叩いて渡る、正攻法で行く、あんまり奇策をしない、王貞治、師と仰ぐ王さん。王さんがもし WBC のあの時のような采配をしていたら、大不振だった福留を、スタメンから外し、そしてここ一番で代打で使って、勝ちに結びついた、ああいう策をダブらせるかのような、最終打席9回の最後の最後ツーアウトになって、おかわり君中村武也を投入したと。でもそこのシチュエーションはちょっと違うなと、ダブるようなとこもあり違うなと。あとは則本、貝またぎ、これを今までは、終盤つなぎの貝またぎ、そのままセーブポイントがつく9回最終回の場面で貝またぎはしていなかったという、あと極度のプレッシャー、あと試合を重ねていってるという疲れ、移動、まあ、その他もろもろで、あの時、まあ、皆さんもそう思うでしょうけども、で松井裕樹はもうボロボロで、もう常に満塁になる、逆満塁男みたいになってましたんで、まあ、ここで一番安定したのは松井だろうという大方の、予想を裏切り、9回の裏表には、勝利を確信した、球場、そして視聴者、国民を期待を一気に背負った則本がマウンドに立って、その10月ったら、僕見てないんですけどね、想像で言ってますけども、仕事中だったんですね、相当なもんやったんだろうと。で、ピンチを広げに広げ、そして、松井裕樹がランナーを思いっきり背負って投入して、もう止められないということ、ね、松井が出てきてなんとか、1点リードのされた状態までで抑えましたけども、秋山のファインプレーもあったりとか、まあ、そんな感じで、で、ランナー中田翔がヒットを打って、松田信弘に代わっておかわりくんと、ここは松田でよかったんじゃないでしょうかと、今年ずっと白髪をくぐり抜け、選手会長として、ピンチをサヨナラ打を打ったあの勝負強い男、東京ドーム、ね、気圧の差を使ってテントを膨らませている東京ドームはホームランが出やすいということ、その流れね、え、そしたら韓国も、ピッチャーをなんか変則的な左ピッチャーのアンダースローみたいな、なんか多分出たらしいんですけども、系統なかったんじゃないかといろいろ思いますけども、もうそういう、まあでも現場の人間がそのヘッドコーチ含め、国防監督のその采配に待ったをかけてないってことは、それがベストだったんだという現場の判断があるでしょうから、もうこれはもう皆さん甘んじて、受けるというか、もう納得するしかないと、しょうがないと。 ただ、もう結果は結果としてもどうにもならないということ、まあ、あのメジャーリーガーも出てないし本気の戦いではないという、あと日本が主催とかいう話もありつつ、まあ、いいでしょう、いいでしょうという、まあ、いいじゃないですか、ね。まあ、もうこちら飲食店としてはですね、もう早めに、終わってくれたというありがたい、週末を迎えられるということにもなります。でもね、あとはですね、あの首脳陣というか侍ジャパンを任命した、国防監督を任命した、まあ国防監督でやっていく、国防監督に任せると、国防ジャパンで進駐するんだという、まあ、気持ちを、表してるでしょうから、これで負けて批判があるからという国防監督が責任を取って辞めるとか辞めさせられるとか、まあ、そういうことがないように、もうこれは一発目、初めてやったことない監督という仕事を一発目があの日本 A 代表というのはこれなしですよ、ね、あの野村監督も言ってましたけども、野村克也監督がいつもね、いいなあ巨人はあんないい選手ばっかりずらっと並べて、俺もそんなチームの監督してみたいな言ってましたけども、やってる方はプレッシャーすごいと思いますんで、これは、もう全てにおいて育てる長期スパンだということで、もうずっと国保さんがこの悔しさを糧に、この失敗を、まあ、監督業というのをやってない人がやるとこういうことになるのはもうね、覚悟しておかなきゃいけないことなんですね、まあ、それが、日本 A 代表でやってるんだからと言われてもですね、もうしょうがないです、もう選んだ時点でこうなることは覚悟していかなければいけないと、采配をする回数がねえ、王さんだって何試合監督やりましたかと、ね、野村克也監督だって何試合やってますかと、1900勝もしてますよと、ね、まあ、そういうのありますんで、はい、喋りすぎました。まあそういうことで、やってまいりましょうか。今探してますよ。消えました。どこ行ったんだ？オープニングの曲がまだ出てこない。出ました。さあやってまいりましょう。桃焼きの桃屋プレゼンツ、桃屋のおっさんのオールディーザーネポーン。福岡市がしまいます。赤目と交差点付近の桃焼きの店桃屋特設スタジオから今回もお送りしております。11月20日金曜日第120回。桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポン。世界一引き直せることがそれでもはい、小野太蔵スペシャルということで。皆さんここで小野太蔵という男を知って帰れるという、名前だけ覚えて帰ってください。以上のものが、手に入るんではないかと思いますけども、
とってとってとってい
ってもですね、13分経ってます、頑張れ60分以内という気持ちを持ちつつ、最近長すぎるとね、やっぱ1時間声はちょっと長すぎると、まあ、いうお声もいただいたりですね、分割したがいいんじゃないのとかいう、こともありますけども、これ一つずつ分割してしまってですね、あのトータルで薄くあの薄々な感じに仕上げたいんで、まあ、本当ね、よろしくお願いします。だからもうオープニングから曲まで、曲から、次戦他戦知りませんのコーナーまでと、あと次戦他戦知りませんからエンディングの、曲エンディングまでという3分割を皆さんあのね、していただければよろしいかと思いますんで、それでは皆さん第120回です。よろしくお願いいたします。
ジャンルもスタイルも年齢も距離も超えて、音楽とつながりだけがそこにある。
バーチャルミュージックフェス音ガメフェス2015リンク。
音ガメフェスはライブのようでライブでない、ネット空間を使ったバーチャルな音楽フェス、フリーダムなステージであり、リスナーにはフリーな音楽イベントです。
今年の参加アーティストは
ハル
アニマルキャスター
ボーカリスト支え
長村ピアノ
DY
メガネ D
キューフロムサ
ン川上
ピアノマン
ダン
ユミユミパラダイ
スレップ
デストロイヤー
アヤコブ
オンミツ
P
ユタカ
ウマウマ
以上の参加アーティストで今年もやります。配信記念生放送、今年はまさかの2 days。
11月21日22日両日の夜、ユーストリームなどで配信記念生放送を行います。この放送内にて世界最速で音亀フェス2015の模様をお届け。今年はリスナーと出演者が共に盛り上がれる夜を2日にわたってお送りします。
配信記念生放送終了後も音亀フェス2015は YouTube やポッドキャストなどで配信いたしますので、いつでもどこでもフェスの模様をお聞きいただくことができます。あなたが聞いた時がライブの時間、それが音亀フェスです。
さらにライブまで毎月音亀フェス2015アーティスト情報をお届けする生放送番組音亀フェスサテライトをツイキャスなどを使い行います。音亀フェス2015の参加アーティストの方々の楽曲をかけながら楽しくトークをしていきます。詳しい日程やタイムテーブルなどの情報については音亀フェス2015と検索して特設サイトをご覧ください。
音亀フェス2015。
桃井のおっさんのオールデイズザネッポンでは皆様からのお便りを心よりお待ちしております。メールのアドレスは桃井のおっさんアットマークオルネポドットコム、桃井のおっさんアットマークオルネポドットコム、ホームページのメールフォームからでも簡単に送れます。そして何と言っても LINE アットも開設、どんどんどんどんお願いします。 Twitter の DM リプライでも OK です。そしておはがきの宛先は郵便番号 813-0042 福岡市東区前松原 2-11-11 桃焼きの店桃山で、皆様の健闘を祈る。ねえ。うんこミサイル。うんこビーム。全部乗せフラッシュ。はい、ということでお送りします。もやさん、どうぞ、テンポでございました。第120回でございます。時刻は13時10分を回ったところ、時刻を言うたところで皆さんが聞いている時刻はそんな時刻ではございませんという、ね、はい、11月20日ということでございます。で、めでたいことに長男ブライアン、お尻の、仙骨、骨折、骨がついたそうです。コルセットを、まあ、外してもいいよということで、まあ、あとは運動の強度をちょっとずつ上げていって自分でお尻の痛みと向き合いながらやってくれということらしいです。おめでとうございますと、そんな長男ブライアンに続きまして、次男次郎丸でございますけども、最近昨今、ね、流行語にも入ったんですかね、ラグビーの五郎丸ポーズ流行っております。でなんかルーティーンということで、なんかキックの時のルーティンをいろいろ考えながらテレビでやってたんですけど、ドレミファソラシドで蹴るという、ドレミファソラシドでステップを踏む、後ろを横にこう行きながら一回下がりながら、ボールに向かってドレミファソラシドで蹴っちゃうという、ラグビーのそういうのを真似して、次男次郎丸の、語学友が運動場で、ドッジボールを五郎丸ポーズをしてドッジボールですよ、ドレミファソラシドでパーンって蹴ったらしいんですよ。小学校2年生ですよ。バーンってなかなかの放物線を描いたそうです。パーンって飛んでったらしいです。それがですね、当たった、そのボールの行き先というのが先生の、頭に直撃したという見事なミラクルを起こしまして、 狙ってないのに当たってしまったということ。その先生が、そして、学校でも有数の怖い先生で、ものすごい怒鳴り散らされたと。クラーってやられたらしいんですよ。ね、そこで大体あの、僕らの時代から言うと、本当に学校でも怖い先生って方が怒るということになれば、もうすいませんと、やっちゃったなと、運が悪かったなと。なあ、でも傑作やったな、ぐらいで終わりますけども、ねえ、今、体罰、先生は殴らないという、僕らは相当叩かれましたけども、今の時代先生体罰しないですから、そんなこと言うても、ひるまないみたいですね。その語学言う、味は占めまして、もう一度やったらしいです。で、今度また見事に当たるまでやったんでしょうね、きっとね。当たったらしいんですよ。その後見事にあの校長室まで、行って、しこってり、絞り上げられたというそんな語学友が、次男の次郎丸ちゃんにはおられるという、はい、やるんやねやっぱね多分、僕もやってると思います小学校中学校高校でも多分やってるでしょうね。今もねそんなやる場所もやることもそんなにテレビもがっつり見てないですから覚えてないですけども、まあそういう、ね、そういうとこ。まあこれをですね、まあもっと、このトークを腕があればですね、もっと上手に、このエコーを使いつつ、ああね、音止めつつ、やるところでしょうけど、まあそんな感じでやる。これ本当オールナイトニッポンジャンクもそうですけども、エピソードトークして、フリートークして、パーンとオチが決まってですよ。で、オチがパーンって決まって CM にダーンって行くとことか、うやむやになりそうなところでスタッフが CM で揉み消して、そこで CM に行くことによってオチをつけて行くとか、憧れますけども、そうやってくれる人がいれば、パーンと曲が入ったり、ジングル入れたりして、揉み消す。あと編集で、ブニョニョニョって消すとかもできるでしょうけども、すべてリアルタイムでやってる。それを言い訳にするどころか、まあ、それだけオチをつけるというまでの話を、技術を、持ち合わせておりませんということで、その辺も、ご自愛くださいという。あ、そうそう、明日ですよ。さっき CM 流しましたけども、音亀フェス、ついに明日、明後日と2日間、生放送で、いろんな生放送、ホームページ見てたけど、いろんな方法でツイキャスとかニコ生とかなんか、なんすかね、いろいろな方法で生放送しつつ、やるらしいと。コメントダイレクトで受けつつ、流していくらしいということですね。だからもう今回は音亀フェスの CM、今日が最後となりました。ほんと3の9さんとか、ピアノマン。中村ピアノさん、デストロイヤーズ、ボーカリスト笹山さんとか、いろいろ、もろもろ、そうそうたるミュージシャンたちが出るという、音亀フェス。僕はちょうどお仕事中ですから、まあ、ポッドキャストに上がった状態で聞くことになりますけども、リアルタイムで聞ける方は、ぜひパケット食わない Wi-Fi の環境で聞いていただければと、思っております。すごいよね。まあ、そういうところでございますかね。そして、今回、23分になっておりますけども、流れますか。小野泰造スペシャルでございます。誰やねんと。誰やねんということですけども、僕もこの先日結婚して、その漫談をして、ライブは CB で行い、料理担当ということで桃屋がケータリングという、両方、司りまして、ありがたき、お仕事をさせていただきましたけども、まあ音楽をやってると、で狂った人の軍とかで狂人軍ということでソロ活動ですかね、アコギ一本でやってたとか、あとなんかバンドもやってたっていうのが、僕それが狂人軍が、バンドだと思ってたら違うんですね。彼が一時期、ヒップストーンフレンズというバンドをやっておりまして、でその CD もいただきまして、もう今活動してないらしいんですけども、で今その曲の1曲目鳥という曲が今流れております。ね、これもあれですか、最近ピアノマン、見えないラジオのピアノマンさんがよくシティポップの時代だとか こういう、シティポップの曲なんすか、ピッチカート5とか渋谷系とかいうやつですかね、じゃないですか、ね、なんかもうその辺がちょっと僕も詳しくないですけども、まあ、そういう、曲のね時代が来る、来てほしい、僕がそういう、番組が作れるならそういうのを推していきたいみたいなことを言ってたのがそのシティポップというジャンルだと思うんですけど、その感じですかね、このフェズ君がやってるヒップストーンフレンズというね。でこの中に収録されてる曲のさよならサンセットっていう曲がありまして、それを今回アイドルの子に楽曲を提供したということで、そのリリースされた CD を持ってきたんですよ。さよならサンセットっていうのを歌ってもらってるアイドルの子たちがいて、そのアイドルの子らはですね、なんかのんのの読者モデルもやってる子らしいんですけど、もうちょっと YouTube も貼っておきますけども、えらい可愛い子ですね、この二人、エリカとアスカという、ユニット名、女の子二人可愛いですね。この人たち福岡で活躍する現役女子大生、2015年現在で、裏郷エリカちゃんと安永アスカちゃんの、のんのの独母としても活躍する裏郷エリカちゃん、これ読み方ってるかね、裏に、今日郷ひろみの郷、ちょっぴりおでんばボーイッシュ、おっとり系の安永あつかちゃんは料理も得意な家庭派美人、2人はドリンクバー凡人会議内のエリカとアスカのニューコーナーレギュラー出演中、彼女たちの活躍が聞けるのはドリンクバー凡人会議だけ。ドリンクバー凡人会議っていうのが福岡のですね RKB ラジオで、ドリンクバー凡人会ポッドキャストも出てますけども、そこでなんかものすごいですね、レコード店店主の松尾さんですかね、ものすごく詳しいんですよ。だから、まあ、これも見えないラジオピアノマンに匹敵する音楽マニアっぷり、歴史からなんから。で、レコード屋さんもしてるんで。で、この CD というのを、ニュータウンレビューという、CD の1曲目、シングルとして、その、さよならサンセットという、小野泰造くんの作った曲が提供され、で、その、歌ってるエリカとアスカちゃん。でニュータウンレビュー with エリカとアスカというクレジットで歌ってると、その曲をで後でおかけしようということでございます。でこの曲をですね、そのご当地アイドルラブイン九州でおなじみのリンクという福岡のアイドルがおりまして、 HKT48 だけじゃないんですよ、ラブイン九州 LINQ というアルファベットで書いてるリンクというアイドルの、楽曲で今日で知られるアルファベットでシンタさんって人、この人にアレンジをしていただいて、とこのエリカとアスカちゃんが歌うとことらしいです。だからその今バリバリ売れてるリンクというアイドル、ベスト10にも結構上がって、オリコンにも上がってくるぐらいの今実力になってきてますけども、僕もですね2年前ですかね、水木萌えちゃんが、KBC ラジオパオンの公開収録でリンクが出てきて歌ってて、この子可愛いなと思ったの、水木萌えちゃん、この子可愛いね、こうリンクっていいねと思ってたら、その水木萌えちゃんだけが、契約解除と、契約違反があり解除されて、今どこにいるかわからないというショックがありまして、リンクショックですよ僕にとって、それからもうリンクは、あとですね同姓同名で、あのアマちゃんと同じ天野夏という子がリーダーで、だんだんあの垢抜けてきて綺麗になってきてる感じがしますけども、とかまあいろいろ福岡ではラジオ番組やら、テレビ番組とかもあるんですけどね、リンクね、どんどんどんどんでですよ、リンクというその楽曲提供で、あの僕らも皆さんやったことないですか、友達の名前にインティライミをつけて遊ぶということでやっていた時期があったんじゃないですかと、そんなおなじみのナオトインティライミさんも最近楽曲を提供しているとおなじみのリンクというアイドルグループ、そのに曲を提供しているシンタさんのアレンジで、さよならサンセットという曲をですねやってると、すごいなと。僕だからまあ飲んだこともあるし、まあそうやって言うてくれよと、バンドはやってたよ、音楽活動やってたよ、さらっと言うんですよ。 さらっと言うんですよ、この男小野泰造ね、めっちゃかっこいいやんと。こういう時はですね、僕ものすごくかっこいい、ものすごい、売れかけたものすごい僕曲書くなかなかなやつなんですよっていうプレゼンをちゃんとしてほしいという、プレゼンの、雑さというかですね、ノーアルタカは爪隠しすぎという状況ですね。聞いてびっくりしました。こんなすげんかと。まあ、後々だからです。もう今活動してませんけども、このヒップストーンフレンズで検索したら、その、松尾さんって方がやられてるレコード店の方の、なんか販売サイトに飛べたんですよね。だから、購入もできるんじゃないですかね。ヒップストーンフレンズの CD に関しては。確か。レコード店の名前がね、どれやったっけ？パークレコーズさんですかね、確か。そこで、松尾さんって方がドリンクバボディ会ギャラ、あと、富田香織さんで KBC で長く、もう何十年も洋楽番組をやってるポピュラーベスト10でしたっけ、違うか。なんかそういう、音楽番組にもゲスト出演したりして、マニアックトークを繰り広げてるでおなじみの方なんですけども、確かその方がやってるレコード店ですかね。まあそういう、まあいろいろですね、僕も昨日の今日なんで、まあ結構すごい付け焼き刃感満載なんですけども、その他もろもろホームページで飛べるように、その補足できしてるように、まあ丸写しで貼りつつ、リンクも貼りつつしてますんで、その、興味のある方はどんどんその見ていただきたいと。そのニュータウンデビューというホームページも飛びますんで、あと小野泰造くんの、そういう、今のアメブロも貼っております貼りまくって、挨拶に返させていただきたいと補足に返させていただきたいということで、その、月曜日にそんな小野泰造くんがライブをするということで、それも貼っときますんで、僕も夜、行こうかなと。まあかっちょいいね、というちょっとですね、驚いております。すごいやないかーいというね上手やないかーいって、もう上手どころの騒ぎじゃないです。なかなかハイレベルなかっちょいい音楽をやっとったというこの男で、昨日聞いたらもう芸人志望だった時期もあり、相方とネタをやって学生時代笑いを取ってた時期もあり、落ち研にも入ってたりとか、まあ、入るつもりなかったけど入ってそこで相方に出会えたとかいう話もしてましたけども、その笑い、一時期お笑い芸人を本気で目指し、だから学生の時にただ笑いを取って調子に乗ってたというわけじゃなくて、本当に大手のお笑いのところの東京の事務所というかプロダクションというか、そこにネタ見せというか、そこに所属しようと一度試みてたりとか、アウェイで滑って、ババチビルほど辛い思いをしたりとか、いろいろ本気でそこの寸前まで目指した男なんですよね。それが、こんなかっちょいい音楽まで作れるという、これはどうですか、器用すぎますね。あれもこれも全部できちゃうと、これがこのまま集大成になると、楽曲を提供する男でありながら自分でライブをするとさだまさしを超える漫談を披露しつつ、いつまで経っても曲をしないというお客さんにツッコミを入れられながら、それでいてやるとかっちょいい曲をやってしまうとか、で誰かが歌ってすごい曲がどっかで日の目を見るというかバーンといっちゃうとか、これ突然いきなり身近なやつが遠いところに行くパターンがあるんじゃないかというね。まあそんなこんなが、まさか僕がラジオやっているということで CD がやってくるという、流しちゃってるという、どうですかこの流れ、何が起こるかわからない、流れに乗っていけば人生他力本願でございますね。で、死の子の言わずに得意の、曲をかけなさいということで、はい、でそのアイドルの子たちですね、提供したという、エリカとアスカ、この可愛い子、 YouTube もちょっと貼ってますけどね、まあ、全曲かけるのはまずいということで、ある程度のところまで、限定200枚発売 CD らしいんですけどもね、ちょろっといいとこをかけつつお届けしようと。そしてミュージックフェア作戦ということで、今度その23日肉フェス文字工でありますんで、 情熱マリコさんがやってきますということで、僕それも朝から電車乗って門司港で肉フェスで情熱マリコさんにも会いに行こうという、音楽漬けの一日の予定をしております。皆さんもよろしかったら門司港行ったり六本松行ったりしましょうということで、その辺の情報もバッチリ貼っておりますけど、ということでミュージックフェア、どうも鈴木アンジュですということで、お待たせしました、私がアンジュです。はい、アンチのお願い、聞いててっちゅー。全然何を突然言いたくなったか自分もわかりませんけども、アンジュで何か重ねろうと思ったけど、でちゅーって言ってしまいましたけど、ごめんなさい、大変慎んで終わり申し上げます。ということでミュージックフェア方式で、その後、今度やってきます、月曜日にやってきます門司港に、情熱マリコさんの埴輪システムという曲も、2曲続けてお届けしたいという、どうも鈴木アンジュです。それアンジュのデッチュー、違うか、それも違うな、ね、はあ、そういうことでお送りしましょうか。手間取っております。じゃあそれではお届けしましょう、ニュータウンレビュー with エリカとアスカでさよならサンセット。 はい、お聞きいただきました。ニュータウンレビュー with エリカとアスカでさよならサンセット、そして情熱マリコでハニワシステム、2曲続けてお送りいたしました。
ガーデンの中のスバル、ガーデン、あ、で、ね、ぽ、
はい、どちらかっておりまーす。あっちもこっちもあっちもこっちもなっております。あっちもこっちもあっちもこっちも同時に同時に、そういうことで、まあ、まあ近々ですね、多分あの太蔵くんは桃屋特設スタジオにやってきてくれることでしょうから、その時に収録できればとね。まあ、飲みながら撮るとなかなか失敗の連続なんでね、まあ、もし平日、桃屋に来る時があれば、まあね、そういったところで、ね、なかなか芸の道を志し、音楽の道も志し、音楽はまあやりつつも今ね、働きながら、やっております。この器用な男。ね、必ず、やってきた時は面白いエピソードトークをですね、どんなハードルも全て乗り越えてみせるというぐらいの素晴らしいものを、ね、僕はその頃ミキサーを触りながらすぐ、落ちが来た時に CM 流せるようにしとこうという、夢のような展開が待ってるんじゃないかと。思っております。ねえ。まあ、なかなか44分を回っております。いや、楽しみっすね。23日ね。そういうことで、情熱マリコからの小野太蔵という流れになりそうなんで、皆さんよく、ほんと、この、いっぱいリンク貼っておりますんで、いろいろ見て、YouTube 回したり、サウンドクラウドかなんかで楽曲聴けるとこもあったりとか、で、太蔵くんのところいろいろ探すと YouTube とかもあったりとか、確かヒップストーンフレンズで検索するといろいろ出てくるんじゃないですかね。ということでよろしくお願いしますよ。スタメブロもやっておりますんでね、かなりまちまちですけど、はい。そういうところですね。そういうところですかね。そういうところですかね。もういいですか。大丈夫ですかね。うん。さあ、さあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあ、そんな中ですね、メールがポッドキャスト回、そしてオルネポ、改めオルネポの最高顧問チェアマンアマンさん、メールをいただいております。どこ行ったんでしょうか。ありました、ありました。前回の感想読んでなかった、第118回楽しく聞かせていただきました桃屋さんのオールナイトニッポンに対する、あ、これ違う、前回で、かわいい僕大変失礼しました。これだ、第110回楽しく聞かせていただきました桃屋さんが情熱マリコさんの曲をかけて応援していただいたおかげでジャパンエキスポインタイランドへの出演が決まりました、ありがとうございますと。このイベントには過去にあのキャリーさんなどメジャーな方も多数出ており、マリコさんもいよいよメジャー入りの入り口まで来たなと感慨深いです。これからもよろしくお願いしますということで、ありがとうございました。最高顧問チェアマン、オルネポ最高顧問チェアマンのアマンさんですか。最高顧問豊作チェアマン、もうどちらかっておりますけどジャパンエキスポタイランドというところに出演が決まったそうです。情熱マリコさん、あのキャリーパミュパミュがここ足がかりにビッグになってったということ、ついに来たと、情熱マリコさんが、すげえな。ってことはメジャー入りするってことは、ジャスラックが絡んで、もうオルネポではかけれなくなるということにもなりますけども、それまでですね。これからもういろいろいろいろなんかすごいビッグなものに僕はかすってきてるんですかね、これね、情熱マリコさん、 しかり、小野泰造しかり、ビアンコネロしかり、三の Q さんもしかりですね。これだんだんだんだんミュージシャンのビッグな、方々に、ちょっとずつオルネポが絡んで他力本願を発揮しつつやってます。へえ、ねえ、そういうことありがとうございました。それではお聞きしましょう。ポッドキャスト、次戦、打線、知りませんのコーナー。さあ、やってまいりました。もう120回目レギュラー放送やってるのに、全くこの慣れない、進行とテンポと、とっちらかり感、オルネポクオリティで今回もやっております。第120回。あのタイトルスペシャルでございますけども、こちらもですね、もうスペシャルな気持ちで、やってまいりたいと思っておりますけども、それですね、続きまして、引き続き、ポッドキャスト界、巨匠改め、今オルネポ最高顧問豊作チェアマンとして、君臨されております我らのアマンさんより、今回もまた、ご紹介いただいております。川崎イエローのイエローかけバツですね、かける黄色イエローですね、漢字でイコール幸福、多分イエローイエローかけイエローイコールハッピーみたいなことだと思うんですけども、推薦しますと。ライロジン出てた方ですね。かなり良い味持ってますということ。ありがとうございました。ですね、なんであの時放送局の、教えてライロジーですかね。ライロジー、人間病院テーマソングオーディション今やってますけども、そこにエントリーされてる方、川崎イエローさん、ミュージシャンみたいなんですけども、ちょろっとまだバッチリ聞いてないんですけども、ミュージシャンでバンドもされててということで、そんな楽曲をかけたり、なんか相方の、女の子と、可愛い声の女の子とトークを繰り広げるという。なかなかやっぱミュージシャンで、まあ MC もやってるでしょうから、まあ声の感じも聞き取りやすいということ。話のテンポも素晴らしいし、曲もかっちょよかったですね。それでいて、やっぱりミュージシャンですから、抜群の編集スキルというか、プロやなという感じがしますね。僕もちょっと登録しましたんでガンガン聞いていこうと思っております。ありがとうございます。そして今回からホームページリニューアルしまして、通常今までずっと藤本さんと、コモンチェアマンアマンさんもですね、いろいろ紹介していただいて、紹介していただいた、このまま埋もれていくのはもったいないということで、オルネポ総合ページの方でポッドキャスト次戦打線知りませんのコーナー、PJTS のコーナーに、各放送回ごとに、その、番組、紹介された、紹介させていただいた、ポッドキャスト、番組別に貼って、いつでも振り返れる。ああ、こんな番組、この番組紹介しようかなとか思った時に、重複検索の代わりにもなりますし、あと、あ、こんなの紹介されてたんだというのを見たり、で、あえてもう一回、もう一回さらに二度三度と押したいという番組が出てきた時にも、私もこの番組好きですという感じでメールいただければありがたいなという、まあ、そういう一覧できるように、でまだ作業かかったばっかりで、しかも120回も放送しておいて、思いついたという作業なんで、これ膨大ですけども、遡りつつ貼っていきつつ、最新回も貼っていきつつということでやっていきたい。あと、今まで僕の聞いていたポッドキャストもバーって貼ってましたけど、記事ごとに。すごい、長くスクロール地獄みたいになっちゃいますんで、僕、これもリンク貼ってます。僕のオルネポ総合ページの方で、ポッドキャスト購読中というところを見ていただければ、すぐそこ、今回もアートワークのところリンク、記事のところにも貼ってますし、記事見ていただければ一発でそこに飛びますんで、いや、こんな番組を聞いているんだなと、でこの中から話してるんだ、あ、言ってた、この番組かあの番組かと分かりやすいかと思います。そういった、整備を、インフラ整備をさらに進めてまいりたいと思う所存でございます。せっかくこんなバンバン今紹介していただいてるんで、これをですね、このまま埋もれさせるのもなんだということですよね、ということでございます。それではお待たせしました、あのコーナー、あのコーナー、藤本のおすすめポッドキャストコーナー。 はい、本当毎週毎週ありがとうございます。本当今回もですね、ポッドキャスト界の仕掛けに秋元康こと藤本さんから、いただいております。読んでまいりたいです。タイトル、ラジオ組体操ということでお送りしております。もめのさんさん、オルネポリスナーの皆さん、ネポッス新しいの入ってますね。ネポッスまたギリギリ投稿になってしまい申し訳ありませんと、本日の朝いただいております。ありがとうございます。誠に勝手ながら今回から1投稿につき1番組ずつの紹介にしていきたいと思います。いやいや、本当もあのノルマを感じていただく、本当恐縮でございます。いつでもお休み、不定期でも構いませんので、気が向いた時に送っていただければありがたいということでございます。はい、読んでいきたいと思います。さて、今回お勧めしたい番組はラジオ組体操です。この番組は K さんと UG さんのアルファベットですね、 K と UG さんの二人が配信していて、キャッチコピーはダメなニュースとアレな話題で無責任に盛り上がる無意味アクティビティラジオ組体操、アクロバティックでエクストリームな知的体験を 1% の人たちにです。知的体験の知は恥ずかしいの方、耳に心で書いた字の方ですね。具体的にはネット上に転がっている面白ニュース、痛いニュースなどをピックアップして、それをさらに二人のトークでより面白く広げていくという感じです。比較的時事ネタを扱っているので毎回新鮮な話題を聞けますし、トークのテンポも軽快で常に笑いに溢れていて楽しく聞くことができると思います。あとトークの合間に入るホイッスルの音が組体操っぽいです、かっこ笑いと。気になった方はぜひ聞いてみてくださいと。最後に桃屋のおっさんさん、ずっと、そんなイットダルの話題をされていますが、そんなプロジェクトの他の番組聞かれてますかと。そんなイットダルのルーツ的番組、そんなことないっしょ、いや、そんな理科の時間、そんな美術の時間も楽しい番組ですよ。ではまたということで、ありがとうございました。ありがとうございました。そんなイットダル、いろいろあるのね、知ってるんですけども、とりあえずは今竹内さんメインのね、酒井さんと、あと相づちを塩谷くんの絡みを楽しんでおりますけどね。なぜ今60以上番組を抱え、今やっと11月、10日ぐらいまで来たんですかね、聞いてるのが60個ぐらい未再生を抱えつつですね、たまに寝落ちして、何番組か勝手に進んでる睡眠学習視聴もやってるような状況でございますけども、ありがとうございますラジオ組体操ね、なんともね、妖艶なタイトルでございますよね。組体操ですよ、皆さん。あなたと私で、君と僕で、組体操全然そういうことじゃないと思うんですけどね。時事ネタ、ニュースを題材にトークしていく番組ということで、ね、これを軽快だということで、トークが。まあ、プロっぽい方多いですからね。楽しいんでしょう、これ。ホイッスルが間に入るという、このちゃんとテイスト、低音しっかり、こういうね、しっかりした番組作りをされている。やっぱり歴が長いんでしょうかね、ちょっとね。これもちょっと、後で、まあ、今朝届きましたんで、また検索して貼っておきますんで、記事に。ぜひ、皆さん、ご参考くださいませ。はい、はい、それでは藤本さん、ありがとうございました。本当、毎週毎週感謝しております。これ、藤本さんのこの、たくさんね、紹介いただいて、ガンガン書いていただいてますんで、メールもね、ありがたいんで、これを活かすかのごとく、ポッドキャスト、事前立てに知りませんのコーナー、ページを、充実させてまいりますんで、あとで藤本さんも、俺っていっぱい紹介したな、というのをね、そのホームページを見つつ、眺めつつ、もうね、僕は絶賛してますけども、リスペクトしてますけども、たまには自画自賛もされていただきたいということを、そういう、もうね、藤本さんの労力の足元にも及びませんけども、ちょっと少しずつ晴らしていただきたいと思っている所存でございますと。ありがとうございますということで、私が聞いた、戻ってまいります。ですね、いっぱいまた今週も聞いております。 どこだ？どこだ？なんかですね、何個聞いたんだっていう状況。プロキャスト老人255回老人と運転とっていう、回ですね。高齢者のおじいちゃんが運転危ないからということで車検切れと同時に車をもう与えないと。でそれをあのクロキャスト黒さんのところにナンバープレート外して農場専用で、軽トラを預けてもうね老人がボケて運転危ないからということでね、だからもうそれも勘違いして農場に行きゃ車乗れるんかみたいになってるらしいんですけども、まあ本当長生きしていただくことありがたいけどなんか複雑だなみたいななんか話をされて、まあ生きる長生きする、いろいろあるけどもまあ受け入れていかな、まあ進んでいけないようなまあね、まあ年寄り、まあ年寄りをまあ行く道でもありますし、本当大事にするべきだと思いますけども、こう危ない、ブレーキとアクセル踏み間違うとかいろいろありますからね、もうしょうがないっちゃしょうがないですけどもね、その辺はまあもう本当ね、もうその場に、いる人間の判断になっちゃいますからね、まあ、そんな聞きました。あと、渋谷落語第18回、滝川恋八さんの枕、じゃなくてこれ、本ネタおはぎちゃんっていう、多分映像がないと分かんないような感じの動き、声では音声では分からないネタっぽい感じがしましたけどね、まあ、会場受けてたんでその動き表情とかでその喋り以外のところでそのネタの面白さっていうのが出るんでしょうね、はあ、あとはですねオーバードーズチャンネルマイジャンプ宝くじの、44回、やっぱこうなんかトークが軽快ですよね、みんなね。上手ですよね。編集もうまいですよね。見事な仕上がりですよね。で、なんか初音ミクが歌ってる曲がよく流れてますね。ガンガン曲作ってる感じですよね。軽快ですよね。面白いという。ラジオっぽいラジオって感じがしますね。音質もなかなか上々ですね。声もね、聞きやすいと。感じですね。あとビスマルクの秘境ラジオ。シンクロムシティですか？ケルンさんとということで、2015年11月6日分のやつ聞きました。なんか面白い感じのなんか、なんすかね。僕もなんかそういう生きていく上でのなんか感覚というか、あんま自分で意図して動かないところ、流れに乗るとことかいつも言ってますけども、まあそういうところがなんか、なんかなんですか、そういう話をしてましたね。そういうのをなんかそういう作用が何か力がある流れがあることっていうのは大事だみたいな、なんか結構興味深いというか、まあね、共感できる話がいっぱいあって、まあなんですかね、いろんな悪いやつには悪いやつが集まるとか、悪いことしてると悪いことが起こるとか、いろいろなんかそういう話、極端に言ったらそんな感じ。結構だから面白いですよね、聞いてて。まあでも本当周りを見渡して今ある自分の現状こそが、まあ、全てを表していることだと僕は思ってるんで、楽しい人はずっと楽しい、悲しい人はずっと悲しい、文句言ってる人はずっと文句言ってるという、まあ、お客さんでもそうですけどね、愚痴言ってる人はずっと愚痴言ってますからね。結局愚痴が愚痴を呼ぶというか、不満が不満を呼ぶというか、生活がまだそういうことになるんでしょうね。だ楽しい、笑ってる人はいつも笑ってますからね。楽しく飲んでますから。周り日常もそういう呼び込むんだと。だから自分の周りで起こってること、自分の周りにいる人たちのことを、そうトータルで見渡したときに、それが自分の、まあ、人は鏡みたいなこと言いますよね。子は親の鏡じゃないですけども、周りを見たらですね、周り付き合ってる人間面々が、自分の全てを表してるぐらいな感じで、まあ、捉えると。なんかもう変なやつ多いなと思うときは変なやつだということを、人の振り見て我が振り直したんですけども、まあ、現状が全てを表してるんじゃないかと。 あとはどう捉えて流れていくかで面白いと。僕はもう他力本願で楽しくやってまいりますんで。あとですね、そうですよ、あの童貞ネット361回生誕祭、パルさん誕生日おめでとうございますという、でもあの前回360回のスペシャルウィークでかなり、すごい回、伝説の回と思ってたんですけども、リスナーからの反応もすごいみたいで、ちょっと、炎上してたみたいですね、掲示板の方が。でそれに対し一つ一つ丁寧に謝り、1時間かけ、釈明するという回に、さすがでしたね。まあだから潔く謝りつつ、己は己で通していくというのも言いつつですね、もう本当やっぱりこの、聞けば聞くほどこのパル内藤という人の凄みが伝わってくると思いましたね、本当ね。やっぱ僕はラジオ地上波月水金、月火水金はだいたいジャンク聞いてますね。伊集院さん、爆笑さん、山ちゃん、バナナマンで聞いてます。あと木曜日土曜日はオールナイトニッポン岡村さん、オードリー聞いてますけどもね。パルさんは伊集院さんとオードリーさん2番組を、重点的に聞いてるっていう話ですね。まあその辺も僕と全然違います。あっちもこっちも聞いてるのと、こう、絞って聞いてるっていう感じ。まあやっぱ僕ほんとずっとたるき本願、たるき本願言ってますけども、全くその、同じ一人喋りでありますけども、ここ、なんですか、一代でここまで大きくしたというか、何年もやって、リスナーたちとそうやってね、炎上するぐらいみんなに、まあ構ってちゃうんじゃないですけども、そうやってみんなと、こう楽しく、ラジオのレスポンスもあると、もうそこがすごいですよね。本当一台で、ソフトバンクの孫さんみたいな、ここまで会社を大きくしましたけどみたいな感じが、童貞ネットにはするんですよね。まあ細やかやし頭がいいし、まあ深い話、その辺、まあ、うなるしすげえなと。これはもう本当ファンに聞けば聞くほどみんなファンになっていくんじゃないですかと。でまたありがたいことにオルネポオルネポオルネポ桃屋のさん桃屋のさんと相当また言っていただきまして、ありがとうございますと。次戦他戦すいませんのコーナーって言ってましたけどね、次戦他戦知りませんのコーナーですけどね。あれは多分ボケたんだろうと思ってますけども、まあでも本当すごいですね。で何がすごいって、ツイッターもやってあるんですよね、パルさんってね、童貞ネットのアカウントで。でまあだいたいつぶやきの内容はまあ面白かったり、ラーメンの画像付きツイートやったりとか、まあそういうのがだいたい主なんですけど、その自虐的ツイートとかラーメンツイートに埋もれてて、たまにですね、もうまあ自己啓発本を上回るぐらいの生き様というか、なんか名言とかいう感じの方がたまにポロッと出てるんですよね。あれだけ集めたら本になるんじゃないかぐらい、なんか自分で荒波に飲まれつつ、もがきつつ、苦しみつつ、答えを探しつつ、で自分の軸をぶれずに導き出した、やっぱりこうだよなみたいなことを、自分のだから受け売りじゃなくて自分のもう生身で、過ごしてきたからこそ出る言葉みたいなのがたまにポーンってツイートされてるんですよね。本当あれだけ集めたら本になるんじゃないかぐらい。あれだからこう今世の中で、悩み苦しみもがいてる若者たちが見ると、生きる何かヒントというか糧というかためになるんじゃないかとか思ったりしますけどね。結構ね、本当いろいろズバリ言い当ててるようなところもあったりとか、あと人を励ます力を与えるみたいな部分にも作用しているような、もう本当これもしかしたらネットラジオ界の松岡修造でもあるんじゃないかと思ったりしていますよね。まあでも一人で一台でここまで大きくしたということは、まあ孫正義も通じるし、あと結構僕は横のつながりでわちゃわちゃ楽しくさせていただきますけども、あんまりそのつながりも最近ですね、最近じゃないですか、サバーズラジオショーの竹さんとかと一緒に出たり飲んだりとか、まあね、僕の名前も言ってくれたりとか、最近でしょ。だから本当矢沢永吉っぽいなと。最近矢沢永吉も確かフェスとかに出て、あんなの出ないよみたいな 出たらこんなん楽しいじゃんよみたいになったりする、あのぐらい上り詰めてから出るからこそという、まあ、感じもせんではないと気がしましたね。まあ、そんなパルさんすげえなと。でなんかまたいろいろですね言ってもらいまして、まあなんかあったらガンガン言ってちょうだいよ、批判は甘んじて受けますよ、一週間へこみますけどみたいなこと言ってましたけど、もう何もないです、足元にも及ばないと、はあ、本当ね、そんな約1時間丁寧に釈明した回やったと思いますね。あとそのスペシャルウィークに出たピンクさんっていう方はすごい、あのその後ランキングパーンって上がってますよね、うちへおいでよとかチェリータイムラジオとかっていうのが。安心してください、オルネポランキング一切現れておりませんので、やっぱそのねすごい人はすごい人ですぐ名前が出たりね登場すれば上がるけど、まあ、僕は地道にあの皆さんと一緒に歩んでまいりたいと思っております。でそんなあのすごいですねピンクさんってね、まあ、あのうちのあの我が、最高顧問法則チェアマンのアマンさんもずっと聞いてあったみたいなんですけども、ずっとあのフォローもされてて、ずっとピンクさんのことはもうずっと知ってる中みたいなんですけどね、僕もそれでちょっと最近だからそれで童貞ネット流れで聞いてみたら、まあすごいっすねうちへおいでよってね、もうみんなリスナーが増えたら困る、でもちょっと応援してよ、ランキングもっと上げたいよとかいう流れで、まあ一人喋りで、まあ究極系というか、あのサファーズラジオショーの竹さんも絶賛してましたけど、ハイテンションでキャーってやってますね一人でね、すごいわ本当。あのパルスさんがピッチャーでいう東尾治ならば、でコーナーを投げ分け、緩急使い分け、たまにインコースバーンっていくピッチングで、バッターを手玉に取るタイプならば、ピンクさんはもう超豪級ストレート160キロ超えを投げるような、チャップマンのような、メジャーリーガーのキューバ出身のぐらいな感じじゃないですかね。もう豪快ですね、ハイテンションで面白くて、もうそのままもう猛スピードで駆け抜けると、ついてこれんやつはついてこんでいいぐらいな感じもしますし、まあ面白いですね、すごいあっという間ですけどね、本当すごいなと。なんかあのハイテンション藤井隆吉本芸人の音羽と結婚したのような空気感、喋り口調というかイメージはありますけど、でも剛腕ですげえなと。この人も何年もやってある方みたいなんで、やっぱもうね、このポッドキャスト界、ネットラジオ界、もうほんと、知れば知るほど、縮こまる、そんな、気がしておりますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。深いっすね。はい、まあ、そういうとこでございます。また1時間10分超えております。本当パルさんありがとうございました。今後ともよろしくお願いしたいですよね。はい、あと、黒キャスト256回、娘の中学校受験に思うことということで、なんか受験を頑張ってる娘のことをいろいろ話しておりましたけど、私もあの長女ブレンダー、来年3年生で、大学進学へ向けてということを、まあ、妻ジェニファーと一緒にやっておりますけど、私全然あの恥ずかしながら娘の進路に全く興味がないというか、わかんないです。まあ僕も学歴コンプレックス高卒ですからね、高校行くのっていうところ、大学行くのみたいなとこ、まあ僕の人生じゃないんで、まあ、いい頑張ってくださいというね、ようやるねと、そんなに勉強面白いかそんなにと、まあそういう感じですよすっごいねという、はい。あとはですね、なんかあの趣味カテゴリーのランキングで上の方にパーンと入ってた、レディオ1129、レディオいい肉っていう150回、なんか鳥さん、牛さん、豚さんの3人でやってるみたいなんですけども、なんか面白そうだったんで購読してみました。なんか移動してきたんですかねカテゴリー、いきなり上位にパーンって来てて突如現れたん でタイトルもアートワークも可愛いし、のんちゃんとひじりこの秘密の花園のどっちですかねの人の声にも似てるんですよ。もしかしたらもう一番組隠れてやってるのかもしれないですけど、似てるなーっていうイメージがありますよ。なんか面白いですね。 なんかお前誰か一人が妊娠してるんで、その安産祈願かなんかのに神社に行ったみたいな話の回やったんですけど、はい、まあ、そんな感じで聞いていきたいなと。あとラジオ酒場8杯目また出ましたオルフェンズ、僕一回も見てませんけどね。オルフェンズオルフェンズ言ってました。ガンダムですよね、はあ、そういうことみたいですよ。まあ全然わかんないで本当ね。でもまああのラジオ酒場聞いてるとホッとしますね。なんかねエニグマさんのあのなんですかね、中金とラジオとはまた違うキャラでやっぱベテランの味が出てるというか、ラジオ酒場おすすめで、まあおすすめするものはもうものすごいあのランキングも高いしもう超人気なんで、まあすごい話僕は言うことほどではないんですけど聞かせていただいておりますと。あとは翡翠小太郎信美のラバンドナチュラル第10回とエピソードトーク、これ面白かったですね。それだけメモってるんでもう今忘れましたけども面白かったと。あと女子慣れ、ゲスの極み下ネタショータイム第1弾、ショートバージョンが第1弾、僕の大好きな話が満載だったですね。やっぱすごい話だったですね女子慣れまあ本当沖縄ってすごい人ばっかりですよね。でも終わり方がものすごく気になる終わり方で、次へ引きずるような終わり方してたんで続きを聞けようということを、もう最新回上がってますかね、確か次の回ね、ゲスの極みの下ネタショートバージョン第1弾、笑いましたねこれは。あの人たちやっぱすげえわあとあばらや204号室第36回、4万円を入った財布をなくした、カブト君がへこんでるという回やったですねあとは、見えないラジオ9の1で135回目の恒例茶番、始まり方がすごいね、これ始まり方がすごかったんですよ。あと、ピアノマンの、もやしさんが曲紹介するときの知ってますよっていう高速で被せてくるやつが超高速化してましたね。ね。あと、そこで、秋元康さんのことを、もやしさんは秋元先生って言ってました。もう、あの人 AKB のメンバーみたいですよね。あと、東京ミーハー37回の、あえてガラケーミーハー。冒頭からボケまくりの展開でこれは笑いましたね。ボケまくってましたねこれね、さすがのお三方って感じだったですね。あとはですね、秘密記事全員集合第44回暴れラジオスさんのちゃんなかさんがゲストで、まあこれあの本当呼び込みの下りは必聴ですね。なかなかやってましたね、陣田さんすげえなってやつですね。あと毎回思うんですけど、全員であのタイトルコールするところ、あれわざとですかね、あの、そっちらがり方。ま、あの、ほんと。ね、全体的に脱線して、陣田さんが軌道を戻して、っていうトークの流れをずっと。で、そこにちゃんなかさんが介入していくという感じのトークで、脱線戻しの、入るところをちゃんなかさんが見計らいので、こう、ひとくくりみたいな。で、たまにもうリスナーと化する、リスナーになってしまうちゃんなかさんみたいな感じだったですね。暴れラジオさんって結構人気番組ですもんね。そんな感じだったですね。あ、なんかゲームセンター CX の話だったですよね、確かね。僕店で CS でね、スカパーで見るときもあるんですけども、そのカルト知識がバンバン出てましたね。ゲームセンター CX のね、炸裂しておりました。みんな詳しいっすわ、ゲームセンター CX。あの時のあのシーンのあれみたいなことがどんどん出てました。やっぱすげえなと。詳しいなと。もう全然ゲームがね、もう、ほぼゼロに等しいんで、みんなすごいなと思う次第でございました。面白かったっす。あとやっぱ終わり方とかね、あの辺もね、すごいっすもんね。またそれもどっか、あとで出ますかね。それであの、ライロジオーディション。まあやっぱ腕がうなりますね。あの、ケンプロデューサーと徳松さんの面白いですね。本当これ笑っちゃいますね。 まあ、鉄板の下りがいろいろあるんですよね、まあ、いじり、まあ、素人さんをいじるっていう技もすごいですね。あとはもうクワマンポテコさんがいい味出してて、そのエントリーされてる方のオーディションでみんなが4人ぐらい出てたんかな、これ本番なんですかみたいなこと言ってましたけどね、すごいですね。あといろんなノイズをいろいろ、オンエアに出しましたね。僕 YouTube 版見たんですけどね。あと舞台女優の山下さんも出て、女の子すっごい可愛いですね。すごい、いやいやすごいです。この点、このこれは本当あので、この YouTube 版、この回で非常勤さん、我らの、女子慣れの非常勤さん出てたんですけども、オーディション参加してて、でこの回を思いっきり跳ねさせるというか、唇を切ったというか、この回を盛り上げる、その消しかけたというか、導火線はやっぱあの非常勤さんのあの発言からじゃないかなと思う。非常勤さんがこのあの回をの、めっちゃ盛り上げるためのスタートラインを背中を押した人じゃないかと、非常勤さんがだから、MVP やないかと僕は思ってますけどね。なんだかんだね。あとそのライロジで徳松さんがイエローさんイエローさんイエローさんってずっと言ってたん で、それがさっきあのアマンさんが紹介してた川崎イエローさんのイエローイエローハッピーみたいなポッドキャストにたどり着くんですよね。僕もそれでね、おーおーこれだこれだという、ほぼ同時、アマンさんと同時やったですね、メールとね。あとは、袋とじラジオの第11回、偏屈爆弾&雑談みたいな回。すごいっすよ。なんか、ビール2本にウイスキーを飲みながらの、もう、収録してるんですよ、一人。いや、どっちでしたっけ。もう、水拳ですね、ほんとね。すごいっすね。で、それでいて、泥酔してるのに、相方に、僕考えてきた早口言葉言うてみてみたいなっていうとかね。あとなんかいろいろまあ下りがあって、ナチュラルキラー細胞について、NK 細胞で略すことに突っ込まれたみたいな下りがあったんですけどね。でも MK 細胞って NK 細胞って普通に言うと思いますあと僭越ながら第39回前半、やっぱり相変わらず多田さんの声が全力で小さいというのが面白いですね。本当はだから僭越ながらを聞くときは静かなところでボリュームを全開にして聞いていただけたらいいんじゃないかと。内容は面白いですよね、めちゃめちゃ。千年さんもなかなか面白い。もしかしたら、多田さんは声を張って収録すると、通報されるような危険なところから、スカイプしてるのかもしれないです。デンジャラーゾーンでやってるのかもしれないですけどね。たまにこれぐらいの声になったりする時がありますから。それも含めて全部面白いですね。あとも千年さんのあの飛ばしっぷりも面白いですね、やっぱね。これもおすすめです。あと、秘密基地全員集合のさっきの44回の B 面ですね。あの編集ヘイが入ってたのが面白かったです。あとはやっぱ最後にあのね、ジャッキー映画みたいに NG 集的なおまけゾーンがバーッと流れるんですよね。あれすごいな、あの編集すっごい労力やないかと思うんですよ。よくできてますよね、パッケージ化されてるというか。なんかあのオードリーのオールナイトニッポンのラストで出るあのぶっ込みのとこみたいな感じもするし、あとなんか DVD 買った人だけが見れる特典映像的な、あのレンタルにはついてないよみたいなところ、アメトークの DVD みたいな感じで、そういう匂いもありますよね。あのよく本当に一回一回を丁寧に作られてるなと。秘密基地全集合、確か陣田さんの編集って言ってましたけどね。あとはですね、おもれき113回、明津水秀ですか、連呼してましたね。僕ちょっと寝てもうて、でもちょっとでも歴史が分かる男になりたいということで、僕もいろいろ、ああそれその話知ってるっていう風になりたいと思っておりますありがとうございます。あと121回、猫の尻尾チャーハン対決、久々に2人で猫好きさんと収録したらしいです。それとあともうここは皆さん直に聞いてほしい、猫好きさん女性の方ナイスカップという、情報が入っております。 ね、皆さんいつの日か本当、猫好きさんと飲んだ時はぜひ参拝していただきたいと僕は思っておりますが、ね、柏で打っていただきたいとナイスカップにですね、以上でございます。なんかそれがボンラジオのあの収録、僕らが東京で飲んでた時の二次会の時に収録した時のノルマだったそうですね。下ネタぶっ込んでということで、で猫好きさんのカップに言及するというとても興味深い会だったというです、ね、僕も名前ちょいちょい出してもらって本当ありがとうございました。本当ね、ガンダルフさんありがとうございます。また飲みたいですね、本当ね。また東京に行きたいと思います。はい、あと黒キャスト257回、アンマン思考、アンマンを食べながら思った、幸せ論とかね、いう話をしております。まあ、若干あのたまに癖玉というかムービングというか、まあ、ナチュラルなまっすぐじゃない玉筋という感じの話だったんですけど面白かったですね。あと僕と〇〇の境界線第27回、僕とおそらく同点の境界線ということは相変わらず面白いですね。絶対芸人ですねこの写真ね、やっぱりね。でなんか変な着地できなそうな話題にも全部乗っかるんですよ。一回乗っかってそれを面白い処理をして次の話題に行くんですけども、そのボケに対して乗っかったらきついなっていう、そんなこと言い出してどうするのってところもうまいこと着地して面白くするという技術すげえなと。これは僕と丸々の境界線絶対プロですねあの人たち。あとはコジャーガルの気まぐれランチ4食目、好きなものハマったものということで、だいぶ聞こえる感じでノイズが減ってっていう収録やったっすね。だいぶ静かになった場所で、の車の中やったかな。でお祝いのチキンはぜひあの桃焼きでお願いします、桃屋でよろしくお願いしますという内容でした。あとなんか沖縄ご当地アイドルみたいなミュージシャンというか美人な子まなみちゃんってのがいるらしいんですけども、そんなこの記憶力と、とか CD 買ったりとか、実物すげえぞっていう話が聞けました。はい、あとラジオ食堂の特別編の9ってやつですね。まあここはテンポがどんどん早いんですよ。もうガンガンガンガン行くんですよ。漫画の、今年のベスト3か5かみたいなのやってましたけどね、プロやないのっちゅうぐらい3人でやってるんですけど、漫画の知識がすごかったっす。僕全然漫画読まないんで、おーんってなりましたけどね。あとなんであの時放送局262回の、再会をデストロイということで、ジョンジ君が出だしから面白いですね。ぶっ飛ばしてますね。でなんか2人は元名古屋吉本だったっていう話やったんですね。すごいっすね。その後 K ダッシュ行ったんですかね、踊りとかの事務所のね。あとなんか時々マイクがバリバリバリバリって言ってましたけど、マイクのシールドの交換の時期じゃないですかね、徳松さんね。あと、おかゆ太郎、ライブでマット D さんと、あと1分ぐらいネタを、上田さんと人間病院コントみたいなやったらしいんですけど、そこに出てた芸人がおかゆ太郎って出てたらしいんですよ。逆立ちしてカップラーメン食べるみたいな芸。あれ確かあのバカリズムさんの滑らない話で出てた抱き枕の話の時の、抱き枕を買わせて生活させた人がおかゆ太郎やったんじゃないかなと、滑らない話で。あれがおかゆ太郎じゃないかなって思ってたんですけども、って思いました。あと、見えないラジオ 9-3137回で、放送間隔が広がりますよっていう発表をしてましたね。あと、あの、ピアノジュニア。ピアノマンジュニア。ピアノジュニアマン誕生したようなね、ほんとオチがしっかりした投稿されて、あとで、ね、だんだんもやしさんのツッコミのスピードが速くなって、なんかもやしさんのツッコミが上手というか面白くなってきましたね。でピアノマンも多分もやしさんをいじることに喜びを感じてきてるくだりが感じられました、ね、あと面白かったですね、そのね、 9-3 ですよ、見えないラジオ137回。あと中近道ラジオ第38回、人間ベビーウェイトなんとかが必要、自分でベビーウェイトアナアザが必要、自分で書いた字が読めなくなりました。まあデルデルマッチョさんの MC が神がかり的進行をする回でしたね。これ面白かったですね。あとネヒさんのエピソードがすごいです。あの人やっぱ持ってますね。神がかってるぐらい面白い体験をいつもしてますね。でなんか知らんけど、あのネヒさんのツッコミが、まあ皆さん ね、年功序列を覆すぐらい強めのツッコミをするネヒさんも面白かったですね。エニグマさんとかがね。で、終始エニグマさんが爆笑した後、咳き込んでむせるという展開だったです。あとはですね、コザの耳汚し第128話、ジェイド・ヘルム、米初そば収録されてる、住居兼店舗っていうこと言ってましたね。確か僕もね、知り合いに日本語漢字でユダさんっているんですよ。まあそういうなんかユタとかいろいろなんかその神秘的な話を言ってしましたけどね。もうそういえば知り合いにユダさんっていたなって、思い出しました。で、あの我らの、最高顧問顧問豊作チェアマンアマンさん、レビューを書いてて紹介されてました、はい。それと人間病院120回、くしくも僕も120回、ありがとうございますということで、ビートルズの曲の中でジョージが作った曲が好き病みたいな話で、ジョージ・ハリスンかハリソンかというところをずっとやってましたね。面白かったですねこれもね。あとここでもメール読まれてました、クワマンポテコさん、この人めっちゃ面白いですね。今結構流行ってるらしいですね、クワマンポテコさん。ああ面白かったです。あとさっき準備中に聞いた妄想ラジオ、リスナーのお悩みに全力で答えるということでやってましたね。途中で妄想ラジオでアコギで歌ってるやつが入ってましたけど、また新しいの好きですね。あれね、かっこいいじゃない、かっこいいぞって思いましたけど、なんかガチガチの理系男子の子が、女の子が、授業で好きな大学で一緒になってる女の子に気があるけど、どうしたらいいかという、質問を、女子たち男子含め全力で答えてましたけども、まあでもモッチー先生もね、あの子にあの時声をかけておけばよかったっていう後悔もあるぐらい、美人にそうそう出会えない、いい子にはめっちゃいい子にはなかなか出会えないんで、チャンスは大事にした方がいいって言ってましたけどね。はい。でも僕的にはですね、目の前に現れた子を全力で、気に入るというか好きになるというか、そっちの方が一番楽だと思いますけどね。キリがないんですよ美人、結婚しても、彼女ができても、このずっと生きてるうちはどんどんどんどん次から次にえげつないぐらい綺麗な子、美人な子、いい女が現れてきますんで、キリがありませんので、ね、その辺も踏まえつつ、あと、もう女の子苦手だ言うてもですね、生きてる間必ず、まあ、お母さん含め、まあ、身内異性がいると思います。その子にはなん、ね、身内親戚のおばちゃん含めですね、 お母さん含め異性に緊張しないで普通に喋れると思いますんで、それと同じ人間だということを、早く気づくのが一番です。だからどんな可愛い子やろうが女の子と普通に喋れるようになるにはそこですよ。まあ外で振る舞ってる顔で家の中にいる顔の違い、そこも把握しつつ、だからこんなに可愛い子は絶対悪いこと言わない、怒らない、常に優しい笑顔な子なんだと、外で会って学校で見て職場で会って思っても、ね、そんなわけないこともお分かりいただきたいという、ね、そう同じ人間じゃないかと思えばもう女の子だからと言ってね、そんなにビビることはないと思いますよ、ね、そしたらですね、おー可愛いねとか、ね、いい匂いがするねとか、気持ち悪いことも言っていいと、いい思いいかんか。でもね、度が過ぎると好きだからという意思を伝えたところで気持ち悪いと思われてしまえば、もうストーカーみたいな被害を届け出されたらもう終わりですから、ね、もうそのナチュラルにナチュラルに、でもう可愛いものは可愛い、綺麗なものは綺麗、ね、そういうことを口にできる人なんだという、まずキャラクターの浸透をまずやっていく方がいいんじゃないかと思いますけどね。同じ人間なんだものという気持ちで、また1時間半経っております。言うても言うても長いもんでございますね、はあ、すいません、本当、まあ、そういうことでこう皆さん分割して聞いていただければありがたいと思います、はあ、 ありがとうございました。ということでございますんで、皆さん何かありましたらメールの方、送りください。メールのアドレスはももやのおっさんアットマークオルネポドットコム、ももやのおっさんアットマークオルネポドットコムでございます。あとホームページの方でもメールフォームでも記事にも貼っております。あと LINE アットもありますし、 Twitter の DM でも OK です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということでございます。あとあのコンディシさん、ね、コンディシさんのおかげで僕久々にミクシーのログインをしました。ありがとうございます。なんかもう今やってませんけど、桃屋のおっさんのブログに最近ハマっていただいたとか書いてますんで、ありがとうございます。あとなんか漫談のこともツイッターとかでなんか誰かに紹介しましたけど、あのいろいろありますんで、今回はこれもなんか貼れたら貼っときますかね。あと37回と38回の間にもですね、ライブハウス CB でやりました尾崎肝彦漫談っていうのも、収録してますんで、よかったら合わせてご覧ください。はい、まあそういうとこです。あとまあおはがき皆さんありましたら、おはがきは桃屋の方に送っていただければと思います。おはがきは指孫813-004福岡市東区前松原2-11-11桃焼きの店桃屋までお願いします。チューチューチューチューチューはい、エンディングでーす。
ててて、てってててて、てってて、てってててて、てって、てって、てってて、
福岡市街局前松原赤目と交差点付近の桃焼きの店桃屋特設スタジオから今回もお送りしました第120回でございます。おのったいぞスペシャルということで、ぶち抜き8時間88分でお送りしました。ありがとうございます。1時間、はいはいはい、ありがとうございます。いやー、まだ1時間35分ありがとうございます。本当ね、聞き流していただきたいと思う次第でございます。本当ね、あと3分割するなり、これ本当分けて配信しちゃうとですね、ね、その、なんですか、ケツから聞くとか、真ん中から聞いてとか、ちょっとなんか、もうその、トータルで薄くしときたいっていうのもありますんで、これも、なるべく僕も短くする努力はしたいと思っております。お許しいただきたい。ご自愛ください。ありがとうございました。ありがとうございました、本当ね。まあ本当23日情熱マリコさん文字コンにやってまいきます。肉フェス、張り切っていきたいと思います。張り切っていきたいと思ってます。あ、その後小野太蔵先生のねライブもあるということで、六本松、皆さんこれもページ貼っときますんで、皆さんよかったらどちらも足を運んでいただきたいと、そんな感じでお届けいたしました第110回小野太蔵スペシャル。そして僕、風、感知出しました。感知チクチュー感知はいはいはい。いいですね。それでは、オルネポエンディングテーマ、バーディーで。言わなくちゃ。どうぞ。
知らず知らずのうちに隙間を埋め合わせる れてくぐれても僕は君の忘れ物。言わなくちゃ言わなくちゃ届かないことばかりだ。本当に大切なもの知りたい。最後には残らない。言わなくちゃ言わなくちゃ辻褄は合わなくてもいい。言わなくちゃ会いに行かなくちゃ手遅れになる前に先の見えすぎる未来でも瞬きの一瞬さ。なんとなくそんなことを感じないか。俺の勘違いか。
それでは皆さんまた夢でお会いしましょう。
あーでーだ
ー。福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールディーズだネポ
ー。世界一聞き流せるポッドキャストオルネポー。